心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆司です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあね、今はやっぱりこうお仕事とプライベートも両立したいっていう方も増えてると思うんですが、はいはい、私もその一人なんですけども、はい、さあ今日のテーマはですね、ワークライフバランスを保つための実践的なヒントはありますか、このテーマに沿ってちょっと吉村さんからいろいろお話伺っていきたいと思います。
はいはいはい、ワークライフバランスね、結構なんか、やっぱり、日本人ってなんか真面目で働きすぎちゃう人が多いっていう話はね、よく耳にするから、これってなんか結構大事なんだけど、どうしたらいいかわかんないっていう人も多いんじゃないかなっていう気はしますよね。
うん。
はい。で、まあ、ね、各言う、この僕も、なんていうのかな、なんか、まあ、そのバランス崩してしまって、体調を崩してしまうっていうことがたまにあるんで、なんかあんまりうまくそこのバランスを取れてるのかなっていうと、ちょっと微妙なところもなきにしもあらずなんですけど、はい。まず一つには、ね、じゃあその仕事って、っていうのがその人にとってどういうその人生の中でどういう位置づけなのかっていうところでもだいぶ変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。
うんうんうん。
まあ、僕はそのね、本当にその人の魂が喜ぶことをやってる時って、なんかそうじゃないことをやってる時よりもあんまり疲れないっていうのがある。って思ってて、実際それはその僕自身もの体験してることなんで、まあ、そういう意味ではね、本当にその好きなことをやってる時って、夢中になって、もう寝食忘れてやって、それでもうなんか、別にぐったりするとかでなく、なんかまあ疲れたとしてもなんかこう気持ちよく疲れてるみたいなね、なんかそういう状態になるわけですよね。なんか多分そういう経験されたことある人もいるんじゃないかと思うんですけど、例えば、もうそれこそ僕が学生の頃とかはゲーム大好きだったから、なんかその一晩中ゲームやって、それで、なんかちょっと眠い目こすりながら学校行って、それでもまあなんとか大丈夫みたいなね。まあ若いから元気だったっていうのもあると思うんですけど、もう本当になんか夢中になってやってると時間忘れてやってしまうっていうので、なんかこう、お仕事がそのぐらい夢中になれるようなことをされてる人だったら、結構やってても疲れないっていうのがあると思うんですよ。だから、実際、まあ、傍から見てる人からしたら、なんかなんでそんな長時間働いてられんのみたいなね、よっぽど、なんていうのかな、辛いのをこう、耐えて、すごい、なんていうのかな、こう忍耐力でやってるんじゃないかなって見えちゃうかもしれないんですけど、本人のなんか主観としては、いや、楽しくてやめらんないんだよね、みたいな感じでやってるっていうところは、あると思うんですよ。
うん。
うん。で、まあ僕もだから、今の自分の仕事ってそういう部分もあるから、結構夢中になってやってるから、楽しいし、それでなんかこうね、やりがいも感じてるんで、まあ、以前のね、なんか、例えば、生活するためにアルバイトしなきゃいけないから頑張ってますみたいな時の疲れ方と全然違うわけですよね。
なるほどね。やっぱでも、なんていうの、心の部分がやっぱ満たされる仕事でもってなると違いますよね。
そうなんですよね。だからそうすると結構趣味なんですかみたいな話になった時に、まあもちろん僕はなんかアニメとかゲームとかそういうオタク趣味があるんですけど、でもまあそれももちろんあるんですけど、じゃあなんかこう一日の大半を何に費やしてるかっていうと、まあそういうなんかエネルギーワークの研究だったりとかっていう情報、それに必要な情報を集めるみたいな感じの調べ物だったりとかっていう ていうので、仕事か仕事じゃない活動かで言えば、仕事っていうそのカテゴリーに入る活動で結構な時間を使ってるわけですよ。なんで、まあそういう意味では、その趣味なんですかっていうと、なんかこう、一番になんか、仕事趣味だな、みたいな感じになってしまうところはあるわけなんですよね。だから、そうすると、こうね、仕事とプライベートのバランスって言ったときに、まあでもなーって、なんか仕事は仕事なんだけど、なんかこう、結構プライベートっていうか、自分のその、人生の中でのなんかこうね、喜びだったり、やりがいだったりっていうのをこう感じてる部分としては、すごいその仕事大きなとこにあるから、こうね、じゃあ、他の好きなことや、いくらでもやっていいよみたいな状態になったとして、でも、そのエネルギーワークのことはやんないで、もう好きなだけゲームやアニメ見て、それで生活もできますよって言われたときに、自分がそこでその幸せとかね、生きがいとか感じられるだろうかってなったときに、だいぶそこの自分のその人生のクオリティ下がっちゃうなって思うんですよね。結局これ楽しくてやってるから、なんかむしろちょっとお願いなんでやらせてくださいみたいな感じの部分もあるんですよ。なので、まあ結構ワークライフバランスって言った時に、そのね、こう仕事がその人にとってのそのどういうこう位置づけのものなのかっていうのでも変わっちゃうと思うんですよね。で、だから、なんかこう、まあ仕事は別にそこまで自分のその生きがいとかライフワークみたいな感じではなくて、まあ生活するためにこう仕事してるんですっていう方もいると思うんですけど、別にそれが悪いって話ではないんですけど、そうするとその人はじゃあ他のところでその自分の人生のそのね、充実感を上げていくための何かをこうする必要があると思うんですよね。
そうです
で、
ね。
そうですよね。だから、そこの、なんていうのかな、それがちゃんと、こう、自分が満足できるレベルでできてるっていうのが、その実はそのバランスの中で結構重要なポイントだと思うんですよね。だから、
なるほど。
お金を稼ぐ、生活をするための仕事に、ほとんどの時間と労力が費やされてて、で、自分がそのね、なんか、生きがいを感じるとか、そのね、こう、満足、充実感みたいなものを得られる、そういう活動に使ってる時間が全くないってなったら、多分それバランスが崩れてるっていうことなわけですよ。で、これがちゃんとバランスが取れてたら、おそらくその人は、なんかその、こう、お金を稼ぐための仕事をしてる時も、ここで稼いだお金を使って自分はこれができるんだっていうのはあって、それのために今頑張ってるっていう、気持ちでそれを頑張れると思うんですよね。そうすると、なんかそのやってることが、ただ苦しい、そのお金のための仕事じゃなくて、ここで稼いだお金使って、なんかこれができるんだ、楽しいな、みたいなとこになると思うんですよ。で、それはその別に、なんていうのかな、お金がかかる趣味だけに限らず、なんかこう、子育てであったりとか、家族の笑顔だったりっていうのが、その人にとってのなんかこう、生きがいを感じることで、そのために、なんか家族がこう、豊かに暮らせるためのお金を稼ぐ、そういう仕事を今、自分はしてるんだっていうところの、なんていうのかな、自分の意識の中でのちゃんとこう、関連付けみたいなね、意味付けがきちっとできてれば、多分そこで、じゃあこのために今頑張ってるんだっていうところで、頑張れると思うんで、だからその後のそのバランスっていうのは、まあもちろんその時間のバランスだったりとか、労力の割き方のバランスっていうのもあると思うんですけど、やっぱり一番大事なのは、こうちゃんと自分が今やってるこれが自分にとって大切なここにつながってるんだっていう意識でそれができてるかっていうところなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。生きがいを感じる関わりが、まあ、お仕事をする中であるかっていうことですね。
そうですね。なんか僕も、例えば今の僕の仕事ってもちろん生きがいを感じてやってるんですけど、でも、 その中でも、例えば、じゃあ、その仕事の中のいろんなやってることを細かく分類していくと、言ってみたら、なんか僕はすごく苦手であんまりやりたくないこととかも、やむを得ずやってることっていろいろあるんですよ。例えば、そういう、メールのやり取りであったりとか、なんか、役所に、届け出出すための書類の準備だとか、みたいなことって、っていうのは、正直なんかあんまやりたくないから、だから、例えばそのね、なんか、税理士さんとかにお金払って代わりにやってもらえるところとかを僕はお任せしたり、事務に関しても、まあそういうそのアウトソーシングで、そのね、事務代行してくれる、方にお願いしてやったりとかっていうのを、まあ取り入れてるんですけど、とはいえ、じゃあ、その人たちとのやりとりっていうところが発生するわけじゃないですか。
そっか、そうですね。
で、そうなると、それって別に僕、なんか、それを楽しくやれてることでは全然ないんだけど、でも、結局これをちゃんとやらなかったら、自分が本当に生きがい感じて楽しくやってる、こっちの仕事ができなくなっちゃうわけじゃないですか。ね、だから、そうなると、このね、いや、なんかね、税金の計算とかめんどくさいなとかって、そういうのはあるわけですけど、でもこれをやらないと、こっちの僕がやりたい仕事をやり続けられないから、そのために今これやってるんだなっていうモチベでやってるわけですよね。なので、それって多分そのね、そういう仕事自体が、その人にとってのその、ライフワークになってるのか、それともいわゆるなんか、ね、ちょっとライスワークみたいに揶揄されていってる、その生活するための仕事なのかっていうのでも、別にそれがちゃんと自分が本当にこうやりたいことにつながってたら、まあ多少のめんどくさいのは、こう、ね、なんていうのかな、まあ我慢できるっていうかね、目をつぶって、まあこのために頑張ろうみたいなこう気持ちになれると思うんで、だからまあそういうのをやってる時にはやっぱりどうしてもその疲れがこうちょっとずつ蓄積していくっていうのはあるわけですよね。だからその部分に関してはね、やっぱ僕たちはこう肉体を持ってこう人間として生きてるっていうこの、体験をわざわざするためにこの地球にこうね、やってきて人間になってるっていうことを考えると、まあ、そこはそういう制限があるっていうのもこう甘んじて受け入れて生きていくんなら、肉体が疲れてるときはちゃんと休むっていうことが 必要なんだろうなって思うんで、そういう意味ではこう僕はまあ、ついついなんか休むの忘れてバーってなんかね、連続で働いちゃったりすることもあるんですけど、なんか体調が、あれ、体調おかしいぞってなったときには、こう休むっていうことをしてるわけですよね。だからそうすると、自分のこう体の状態によく耳を傾けるっていうね、それも大事だと思うんですよ。だから、まあ、自分の魂が喜ぶことをやってるっていうことと、あとは体がちゃんとそれについてきてるかっていうこと、これが、まあ、言ってみたら、本当の意味での、こうね、ワークライフバランスっていうことになるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。魂だけこうなって、体が後から、なんか私もあります。車から出れないっていう、もう動けないっていう。
すごいですね
疲れてるな、体はっていうのもあったりするので、やっぱこういったバランスも大切ですね。
そうですね。だから魂が喜んでるかっていうことと、肉体がちゃんとそれについてこれてるかっていう、ここでバランスを取ると、うまくいくんじゃないかなっていうのが、まあ、ちょっと僕の、まあ、持論というかね、そういうバランスの取り方を、まあ、提唱したいかなっていうところですね。
いや、私も今お話聞いて、ちゃんと、魂だけじゃなくて体にも向き合わなきゃと思いました。
そう
は
です
い。
ね。はい。
本日はワークバランスのお話を、吉村さんからいろいろ伺いました。はい。本日もためになるお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。